19章、黙示録19章です。後半、ついにですね、今日は黙示録の全体の、クライマックスになります。黙示録の全体のクライマックス、黙示録の初めの冒頭の言葉を覚えている方は言ってみてください。すごく単純です。
イエス・キリストの黙示。
はい、そうですね。イエス・キリストの黙示。黙示という言葉がね、ちょっとね、日本語は、こう語弊があるということを最初の学びの時に話しました。現れっていうのが一番簡単ですね。まさにその現れのところを見ます。これまで明らかにされていないものが全開で明らかにされるイエス様の栄光と、この来臨の栄光とその力が、この現れているという、ところになります。では11節をご覧ください。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。今、開かれた天を見たと、このヨハネが言っています。でヨハネは、このおそらく今天にいるんですけれども、というのはですね、この後私は天に大群衆の大きい声のようなものを聞いたと19章の冒頭に書かれているんですね。それでバビロンが倒れたことを、天にいる大群衆が大歓声を上げてハレルヤと言って礼拝を捧げて、そしてその後で、この花嫁ですね、清く輝く清い麻布の衣を着た花嫁が連れてこられて、子羊の婚姻とまた婚宴ですね、これ招かれたものは幸いだという言葉があって、でそれからまた私は開かれた天を見たとあります。だから天にいるんですけど、天だから天の天と言ってもいいかもしれません。わからないですけれども、今、この見たわけなんですね。あるいは全く違う場面になっているかもしれませんね。このヨハネは違うところに移動しているかもしれない、わからないですけれども、でこの表現というのは以前4章の1節に出てきました。ここに、天に一つの開いた門があったと言って、でそれで大きな声がここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと言って、ヨハネは基本的に天にここで、この引き上げられたわけなんですね。けれどもここは全く違います。天が開かれて天から地に下られる、この来られるイエス様のこの情景があるわけなんです。で、見よと言って白い馬がいるとあります。白い馬です。もうすでに私たちは白い馬について黙示録の6章で見ました。覚えてらっしゃるでしょうか？ちょっと開くでしょうか？子羊が7つの封印を解いてですね、そして2節を見ますと、私は見た、見よ白い馬であった。それに乗っているものは弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行ったとあります。でこの馬は、この弓を持っているんですね。この馬に乗っているものは弓を持っているんですけど、槍がない。でこの冠という言葉が王冠とは違いますね。でこれは競技の選手が賞を受け取る時の、まあ、オリンピックメダルみたいなもので、そういう冠が与えられています。そして勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったということで、すでに勝利者とは違うんですね。だからこれはなんかこう這い上がっていくようなイメージで、こう書いてあるわけなんです。でこれを見てメシアではないか、キリストではないかと思われるこの白い馬っていうのは、もともとどういう背景があるかというと、いわゆる、この、映画とかにも出てきそうだね、古代のね、このギリシャの映画とか分かんないですけども、こう戦いで、この勝ってですね、そして凱旋するような、この戦っていろんな捕虜とかも引き連れて、その前にいる王様みたいな、そういうイメージですよね。うん、でこの勝利から勝利を得ようとして出て行った後にですね、黒い馬が来たんです。赤い馬が来たんですね。 で、これが戦争を表していました。そして次に黒い馬が、これ、人の気がしている状態が現れていました。顔の状態ですね。そして、四つ目の封印が解かれたときに、四つ目の、この馬が、青ざめた馬で、これが死を表して、まあ、いたわけなんですね。で、これが、勝利をもたらすと言いつつも、救いを与えるんではなく、災いがこの時から始まった。つまり裏切り者、偽者なんです。これが平和であると言いながら、突如として破滅がもたらされる主の日の特徴である、この反キリストの現れなんですよね。でも今私たちが19章の11節に見たのはもちろん本物でありますね。本物です。そして、この神の怒りを満たすためにこの戦われる方なんですね。これはもうゼカリア書の6章でこの聖堂の山の間から出てきた4頭の馬があって、そしてなんで戦っていくのかと言いますと、それが私の怒りを鎮めるためであると、このように言ってます。神の権威に戦いを挑んでいる者たちに対して力を持ってそれを制する、やめさせるという意味で戦われるわけなんです。戦いということ、どうして戦いが生まれるのか、ヤコブ書が言ってますね。4章の1節と2節なんですけども、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですと。この欲しいものが手に入らないから自分でそれを奪おうとする欲望ですね。で、これが、この戦いの原因だとヤコブは言っています。で、この欲望による戦争というのが世の終わりの始まりの時から起こっていました。サタンが神のものを取りたかった、その栄光に輝いているサタンでしたけれども、神のようになろうとして歯向かいました。で、神がそこにおいても天使を使わして戦われて、そしてサタンとまた堕落した天使、その使いたちが、まあ、その落ちたわけなんですね。堕落し、この落ちていったということがあるわけです。もうその時から戦いが始まり、神もそれで戦われたわけなんですね。そして地上においても戦いがありました。まずアダムが神様の命令に従わなかった、違反したですね。背いた、これサタンが惑わしたからですね。そしてアダムとエバから生まれたカインが文字通り戦いました、争いました。アベルを殺しました。そしてカインの子孫が、この暴虐に満ちたんですね。死ぬことはもう、人を殺すことはもう当然のもの、むしろ誇るべきことのように、このバイオレンス、暴力が称賛されていったわけです。そこで神が裁きを行われたんです。どのように彼らを滅ぼしたんですね。力を持って、水という力を持ってね、滅ぼしたわけなんです。これが聖書の中に多く出てくる戦いであります。例えば、エジプトにおいて、パロは、このイスラエルを自分のものに奴隷にしたかったんですね。だから、私の民を出て行かせなさいと神が言われた時に、なんでこの主というものに従わなければいけないのかと、このように逆らったがゆえに神は災いを持って戦われたんですね。そして最後に後悔が分かれたところで神が戦われて彼らを沈められたわけです。水の中に沈めたわけなんです。このように主は戦いをやめさせるために戦われます。これ教会に対してもそうなんですね。ペルガモにある教会でこのバラムの教えを報じている者がいたので、イエス様は悔い改めなさいと言ったんですよね。 けれども2章の16節で黙示録、もしそうしないなら私はすぐにあなた方のところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうと。主は戦われる方であられて、そして悪を力を持って、滅ぼされる方であるわけなんです。まあ、十字架というものがそうでした。十字架でイエス様がつけられたことによって、この罪が罰せられ、神の怒りが満ちたわけですけども、そしてそれが物理的にもイエス様がそういう暴力っていうか、その力を持って、で何をしたかというと、霊的にそこで、この罪による人がこう責められて、この罪に定められるっていうのを解き放ってですね、この悪霊どもをですね、ご自分の虜にされたということが、コロサイ書に書いてあるわけですね。またヘブル書にも、死の奴隷の中に、恐怖の奴隷か、恐怖の奴隷の中にいる者たち、この死の奴隷の中にいる者たちを、この解放するために、その悪魔を滅ぼされたということが書いてあります。で、このようにして、イエス様は戦われる方なんです。私たちのために戦われる方なんです。で、次に、イエス様の現れにおいて、特徴的なのは、いろんな名前によって呼ばれていくんですね。この名前一つ一つ、これを見ていくだけでも、私たちはこの方のこの栄光と力に、まあ、触れることが、できるでしょう。いろんな名前で呼ばれていくわけですけども、はじめに忠実また真実と呼ばれる方だと、まあ、先ほど見ました偽りの白い馬ですね、この反キリスト、その逆を行っておられます。この忠実真実とは逆ですね。平和を約束しながらそれを裏切りますね。契約を破るって言ってもいいかもしれません、まあ、これが世の常ですね。で、力ある者はしばしばこの裏切りを行っていきます。政治の力だったらもう絶えず行われている。公約しても、何か約束しても、まあ、そうではない。何か私たちは期待して、その救いを求めるわけですけれども、その逆のことが起こってくるなんていうことはもう日常茶飯事なわけなんです。私たちも、この世の中に生きていてですね、この期待していて、そして本当に救済を求めていたのにもかかわらず、その逆のことを行われていくということはよく経験しているかと思いますけれども、イエス様は違います。イエス様は忠実であり真実なわけなんです。ラオデキアの教会で、イエス様はご自身のことをやはりアーメンである方、忠実で真実な証人として現れておられました。偽りの中に人間は生きたいと願っているけれども、それは罪の性質から来るものなんですけども、真実に触れられたくないと思っているんですけども、福音というのはこういった隠れたものをも明るみに出す。それでイエス様は悔い改めなさい熱心にと言われて、食事をするよと言われたように、キリストにあって本当にこの和解してくださる、この交わりを持ってくださる方なんだと。この忠実なまた真実な方です。で、この方により頼むことができる。だから裏切られないからより頼むことができます。ヘブルの10章の23節に、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんかというふうに言ってんですね。で、このテモテがですね、このたくさんの信仰の戦いとか困難とかいろんなものを通っていきました。で、そこで、彼が、このパウロが励ましたのはですね、まさにこのキリストの現れですね。このことについて、この励ましを与えたんですけども、第一テモテの6章の14節から16節に、こういうふうに言っています。第一テモテの6章の14節から16節で、私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。で、これは実はギリシャ語では、その現れをこの方はご自分の良しとするときに示してくださって、この方は永遠祝福に満ちたってなってるんです。だからイエス・キリストご自身がこの この祝福に満ちたにつながるんですけども、祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのないできない方です。誉れと常しえの主権は神のものですと。アーメン。イエス様と神が一人であられますので、でもここでこの王の王、主の主、唯一の主権者、でこの方が戻って来られるんだという、この約束に従って、この信仰の戦いですね、いろんな困難がありますけれども、この、ところまで、耐え忍びなさいと、真実な方なんですよと、こう言っておられるわけです。そして19章に戻りますと、黙示録、義をもって裁きをし戦いをされるということです。私たちはこれまで何度となく、復讐は神に任せなさいという言われました。義をもって裁かれる方がおられるからなんですね。義をもって裁かれるので、私たちは、私たち自身も恐れかしこんでですね、その神を恐れかしこんでこの地上の生活を歩むわけですけれども、主が行ってくださいますので、私たちは、この平安があります。でまた私たちは早まって裁きをしてないこともしてはいけないことも、この戒められてるんですね。第一コリントの4章の5節で、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされる。この先走った裁きをしてはならないということも言っています。でこのように義によって裁きをする、そして戦われることによって平和が来ます。平和が来ます。この平和という言葉、これは必ず義、正義といつも一緒になってます。イザヤ書の学びの時に、私が本当に特に気づいたのは、この正義が満ちて平和が満ちる、このいつも正義があって救いがあって、それで平和があるとつながっていくんですね。でローマ人への手紙でもそうだし、この信仰による義についても、この神の義があって、そして平和があるという、そのようにつながっていってます。よく考えたらそうですよね。平和でいるっていう時に、この義がないところで、正義がないところで平和があるのか。この前の学び、おとといのね、学びでも、愛に偽りがあってはいけません。次なんですか？悪を憎み、善に親しみなさい。ですね。この、平和があることが、この、例えばヘブル書の12章では、平安な義の実を結ばせると書いてありますし、ヤコブ書でも3章の18節に、義の実を結ばせる種は平和を作る人にとって平和のうちにまかれますと、こういうんですね。正義がないのに平和を語っているとどうなるかと言いますと、あのエレミアが言った叫んだ言葉です。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。なんかすごい深い傷なのに、表面上ですね、バンドエイドをつけてですね、行くようなね、切開手術をして、そしてね、中にあるものをね、こう悪いものを取り除かなければいけないのに、なんかね、ちょっとバンドエイドをつけたぐらいでね、そういう、この状態であっては決して平和がない。だから反キリストというのは基本的にそういうものなんです。正義なしで平和をもたらそうとします。反キリストの例っていうのはこうです。正義なしで平安だ。もうなんというとすごい身近になりませんかですね。何か問題がなければ、見えないようにしとけば、臭いものに蓋をしとけば、というふうになっていくと思いますけれども、そうではないということですね。そして12節で、その目は燃える炎であり、その頭には多くの冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。燃える炎の目ですね。これもイエス様がヨハネに現れた時に、パトモス島ですね、覚えてますね。イエス様の栄光の姿の中に出てきていました。すべてをお見通しになって、故に公平に公正に裁くことがおできになるわけなんです。 燃える、この炎ですね。だからその心のやこの隠れていることも全て心の計りごとまでも全部を持って裁かれるわけですね。そして頭には多くの王冠があるんですね。で、先ほど強調しましたね、反キリストの方の6章の方の白い馬はあっちはなんかこう賞を得るための冠だと、こっちは王冠ですね、王冠。でゼカリア書の6章でね、大祭司ヨシュアがこの冠が与えられてるっていうところで、そこで僕説明しましたけど、あれ複数形になってるんですね、複数になってる。冠たちが伝えなんですけども、こうなんか多くの冠がくっついてるような、なんていうのかな、そういう冠ですね。でそういうものを冠されたわけなんですけど、これキリストの予言だということをお話ししました。イエス様はここで何を言ってるかと言いますと、王の王だっていうことです。多くの冠を持っていると王の王なんだと。だから全ての王権とか、この権威とか力とか威光とか富とか位とか、そういうものが与えられている者たちが地上にたくさんいますけれども、そういう者たちをもう全て掌握されて支配しておられる王たちの王だということであります。で、全て権威の与えられている者たちが天からの支配を受けているということを知る必要がありますね。奴隷を持っている主人に対してパウロが言いました。コロサの4章の1節に、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているんですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいと。だから主人なんだけども、天にも主人がおられるんだから、ね、だから自分が支配されている、この権威のもとにいるということを知っている者こそが、その権威の上に立つことができ、権威を持つことができると、百人隊長も言いましたよね。このしもべを癒すときにね、はい、それ言いました。で、このことを、知って、いない者たちがこう今戦いに挑もうとしてるわけですよ。これハルマゲドンの戦いですよね。で、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていたとあります。名前っていうのは聖書においてその人の本質を表します。その本質、名誉、あらゆる尊厳が含まれていて、だから神を褒めたたえよという言葉もありますけども、皆を褒めたたえよという言葉あるでしょ、ね、神を褒めたたえると神の皆を褒めたたえる、本質、名誉、栄誉、こういうもの。だからイエス様は、このピリピの2章の9節で、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての何勝る名をお与えになりましたと。もうすべての何勝る名が与えられていて、イエス様の名前の一つに不思議というのがあるんです。それはもうはるかに私たちの、この思いとか計り事とか人間のものを超えてしまっている神の技を持っていらっしゃる方で、だからご自身の名、知って、ご自身しか知らない名をイエス様は持っておられるわけなんですね。そして13節です。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。で、ここで血に染まった衣なんですけども、まあ、血が出てくるとですね、私たちはどうでしょう。贖いの血の方を思い出すんですね。贖いの血ね。罪を許してくれるための血。でもここでは違うんですね。ここは返り血です。返り血。わかります？バッサバッサ切ってる時にこの相手からの血が自分に降りかかってくると。で、この背景がイザヤ書の63章1節から4節までの内容になります。こう書いてます。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か。この深い赤の色ですね。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏む者のようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。 私の心の内に復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。このように戦いに挑む者たちに対して主が戦われて、その返り血によって衣が真っ赤になっている。でここで復讐の日とあります。でイエス様は恵みの時が来ているということで、このイザヤ書を開いてですね、そこでやめられたんです。その時に復讐という言葉があるんですね。でこっちにも復讐という言葉があります。でその復讐とね、贖いっていうのがね、これくっついて話されているって、これがね、ここで知っておく必要があるわけなんですね。神は血を流したものを血を流すことによって裁かれるんですね。血を流したものは血を流すことによって裁きます。目には目、歯には歯、命には命です。それによって贖いを行われます。どういうことか。血を流された者たち、不正に殺された者たち、虐げられた者たちに対する復讐を神が行ってくださいます。敵を打ち滅ぼすことによって神は救ってくださいます。正しく裁いてくださいます。でこれが贖いです。そして神の言葉と呼ばれたとあります。イエス様は誰なのか。神の言葉だっていうんですね。ヘブル書の一章冒頭にですね、こう書いてます。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。いろんな形でこうやって、これはこの時代に語ってくださったわけですね。ずっと語ってくださって、そして終わりの時にはですね、御子によって語ってくださった。でそれの続きを読むとですね、この御子は神の輝きの、神の栄光の輝きであって、神の本質の完全な現れだって書いてあるんですね。でこの神様はご自分のことを御言葉によって掲示された、表された、目視してくださったわけですね。この目視って日本語変ですけども、さ最初に言ったように掲示してくださったわけですけれども、御子が来られたということによって、神の言葉がもう御子によって完全に現れた。だからヨハネの一章の、初めに、この初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられたとこう言っているわけなんです。神は物理的な武器を持って敵に戦われるのではないということが非常に興味深いです。相手は馬や戦車や、まあ今だったらね、何でしょう、核兵器とか分かんないけども、ものすごい、威力のある武器を使うわけですよね。時々富士山の山麓で自衛隊の訓練の様子があって、まあ、これは人から聞いたことなのでわからないんですけども、戦車がこの一発これをぶちまけるとですね、空気が揺れるって言いますよね。もうこれ視覚でわかるっていうね、そういう、もう私たちが普通には聞くことがないですね、この音が聞こえるわけですね。でそれよりもはるかにすごいものが今、このありますね。今思い出すとこのモアブっていうね、あの大型ミサイルがね、この地上をこう深くまでね、こう行く、普通使わないって言われてたのを、トランプ政権になってからアフガンで、タリバンを潰すため、タリバンかな、確かイスラム国かな、どっちかを潰すためにですね、こう使ったって言うんですよね。もう何十メートルも下ものいる、あの洞窟とかも全部壊しちゃう。しかし全能の神は物理的な、武器を使いません。この言葉なんです。イエス様言われました。天と地が過ぎ去っても何ですか、次は私の言葉は過ぎ去ることはない、うん、天と地よりもすごいです。だから私たちがこうやって御言葉を聞いていくっていうのは本当にすごいことですね。今どうですか、もう核兵器とかなんだかっていう話をねしてるときに、このようなちっちゃな集まりで、なんかもう何でもなくて、なんかね、あの50キロの元持てるわけじゃないのにさ、30キロなんかわかんないけども、そんな力のない私たちがですね、この御言葉を読んでるんですよ。でもこれが天と地よりも大きいんだよって。そして14節、 天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従った。天にある軍勢とあります。白い衣を着ている、清い衣を着ていると。なんだろうな、この清い衣っていうと、19章の8節をご覧ください。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された教会です。教会です。で、私たちが大観覧の前に引き上げられて、そして子羊との婚姻を経てですね、主と共にこの地上に戻ってきます。この主が戻って来られる、この主が来られるっていうところに、聖徒たちも来る、聖なる者たちも来るっていうのが、このパッケージで書かれている、この旧約の時もそうなんですね。また、新約もそうですけども、ユダの手紙には14節に、見よ、主は千万の聖徒を引き連れて来られるとあります。あと、御使いもそうです。第二テスロニケの一章の7節に、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れると。共に生徒たちも戻ってくるということなんですね。で、ここで私たちが、なんていうのか、キリスト者って何なのかっていうのを本質を知るときに必要なのが、結ばれている、キリストに結ばれたものだということです。水のバプテスマは何でしょうか。水のバプテスマというのは、キリストの死に預かるバプテスマだと。この古い人ですね、罪に支配されて古い人 が死に預かる。だからイエス様が十字架につけられた時に、古い人も私たち十字架につけられて、イエス様が葬られた時に私たちも葬られて、イエス様が蘇られた時に新しい命にあって私たちも命を得ることができて、で、大体ここまででバプテスマの話は終わります。しかしですね、イエス・キリストにつくバプテスマという話はまだ終わらない。これ、キリストに結ばれたものという話はまだ終わらない。何かというと、イエス様は天に昇られました。イエス様が天から降りてこられたときに、空中に私たちが引き上げられて、私たちも天に引き上げられます。そして栄光の姿に変えられます。そしてこの今見た子羊の婚宴があります。そしてキリストが地上に戻ってくるときに、私たちも栄光の姿を持って戻ってくるという、結ばれたものなんです。コロサイの3章の4節に、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますね。パウロね、さりげなくこう言ってるんですけどね、このコロサイ書読んでたらやっぱ気づかないんですよ。で、これ見るんだ時に、え、すげえじゃんって私は思いました。栄光のうちに現れると。で、パウロはローマの8章でもこの神のこの現れっていう言葉を使ってるんですけども、そこでもやっぱり栄光のうちに現れるっていうことが言及されているわけなんですね。でも白い馬に乗って付き従ったって書いてあるんですね。付き従ってるだけなんです。ナルニア王国を思い出せますかね。あのナルニア王国の映画ってご覧になりました？全員見てるかな。見てますね。で、最後にね、あのほら一番目のねシリーズの時に、最後にアスランがね、来るじゃないですか。来ようとしてるじゃないですか。でもその前にもう、あのなんだ、凍りついた人たち、アスラがこの溶かしててですね、そして、この戦っていくわけでしょ。ね、本当に少ない兵士だったところで、相手が勝ちそうになったけれども、その者たちがブワーってやってくるじゃないですか。ね、で、戦うじゃないですか。あれは復活を表してるんですよ。復活を。死んでいたのに復活してね、そして戻ってくるんですよ、一緒に。ね、でも彼ら戦っちゃってるんだよね。あれ不正確なんですね。本当に正確に描くんだったら彼らは何にも戦ってないんだけども、ただ一緒に来て、そしてアスランだけがやってきてボーンって言って、このなんだっけ、あの女王か、ね、を倒すと。正確になれば神は私たちに参加をさせますけれども、その戦いに、でも私たちは実際に戦ってないという。こういうことをされます。で、それが、まあ、実は、先ほど読んだイザヤの63章の続きに書いてあるんですね。あの返り血の、衣が真っ赤になってるね、その続きを見ますと5節と6節で、 私たちは見ましたが、誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつけ、彼の血の滴りを地に流したと。見ましたけど、助ける者いない。ちょっとぶっとなんかちょっと神様が不満を鳴らしてますけれども、これは簡単に言うと、神一人が救いお救いになるよって。神がお救いになるよ。私は助ける必要ないっていうか、助けられないっていうか、だからキリスト者の生活で、教会のなんか働きとか宣教の働きでね、もっと私たちが頑張らなければ、このリバイバルが起こらないとかなんだかって言ったのはね、ちょっとね、私ね、もうちょっと思いっきりドン引きするんですね。しまくるんですよ、ドン引き。何を言ってるんですかと。神は指をちょっと1ミリ程度ポンと動かしたら、もうボーンとか日本中の人が救われますよ。で、私たちはただ参加するだけですね。参加するだけです。そして次です、15節。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれると。御言葉によって諸国の軍隊を撃つと先ほど言った通りです。で、この剣という言葉のギリシャ語がこれね、いろんなまあ剣あるんですよね、戦いの時に。あまり皆さん戦いの映画好きじゃないですかね。古代の映画ってたくさんあるんですよね、この、ギリシャの時代とか、あとはなんだ、ローマの時代っていうのはものすごいこのハリウッドが作ってますよね。あまりこうハマるとね、あといけないんですけど。スパルタンの、ね、描いた300っていうね、なんかご覧になりました？だけどあれちょっとね、まあでもよ見てみる、えぐいですよ。えぐいけど、ペルシャの最後の王様出てくるんですね。アレキサンダー、あれは違う。間違った。スパルタンだから違うね。もう一つね、アレキサンダーっていう映画があるんですよ。まさにアレキサンダーを描いた映画があって。でそこにまさにダニエル書のこの、8章とか11章に出てくるアレキサンダーですね。あれが出てきますけれども、まあいろんな剣があります。で、ここでの剣は、このバルカン半島にあるトラキア人ですね。非常に長い剣なんです。まあ、ちょっとこれ後で見たらいいですけども、こういう長い剣ですね。剣で。なんていうのかな。こう持ったら、こういう感じで、ここの端から向こうまで行かないかもしれないけども、長いんですよ、とにかく。だから口からそういう感じでブオーンって出るって感じです。で、何をここでイエス様がおっしゃってるかって言ったら、もう、まあ、簡単に、もうの免れる者がいないように、イエス様が殺されるっていうことですね。これ、イザヤの11章の4節に、こう書いてます。正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。口の息で、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺します。でですね、このイエス様の言葉っていうので僕はすっごく感動した言葉があってですね、このイザヤ書の学びの時に感動したんですが、49章の、このメシアのキリストの予言2節と3節なんですけれども、主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の影に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。イエス様の言葉、このやっぱり私たちは新約聖書を読むとですね、時々この読み誤ってしまうことがあります。何かというと優しい方ですね、へりくだった方です。ですので、まあ、世の中で言うようなこの優しいねっていうのと勘違いしてしまうんですね。けれどもどうでしょうか、この福音書を読んで。イエス様の言葉っていわゆるオブラートに包んだような、 こう砂糖をまぶしたようなね、言葉でしょうか。違いますよね。イエス様は真実を語られ、そして他の誰にも増して、っていう、もうなんか顔が真っ赤になるようなですね、もう心がこう、なんちゅうのかな、全部こう見透かされて、もう本当に恥ずかしくなるっていうか、もう悲しくなるというか、もうひれ伏すことしかできないというかですね。何でもイエス様は滅ぼすことはなされなかった。イエス様は牧会者であられました。矢筒の中に矢を隠しておられました。その言葉は嫌なんですよ。今思い出すのは、この予言の言葉でマリアに対してですね、このイエス様をこの赤ちゃんを捧げるときに、アンナかな、その時にね、あなたの心を突き刺すでしょうとか、ね、このイエス様がこう十字架につけられる姿のことを予言したんですよね。ペテロもですね、この最初にペンテコステの時ですね、この説教した時に心が刺されたという言葉がありました。で、イエス様の言葉は、それでもやっぱり矢筒の中に入れられていたんですね。言葉は剣なんですけれども、本当に一人一人のこの魂を、弱っている者たちを立ち上がらせるために、癒しを、この含めたですね、この、歯の使い方をするわけなんですよ。ちょっとこうえぐい話なんだけれども、例えばこの、ね、刀しかこうナイフしか持ってなくて、戦争の時にね、こう映画の中に出てくるんですけれども、こう弾背中に入っちゃったね、このアメリカ兵がいたんですよね、そしてそこに一般人の人が隠れた、一般人の人、これ味方同士ですよ、違う国の人、オランダの国の人かな、このいた時に、このヨーロッパ戦線の時だね、この第二次世界大戦の。で、そして取ってくれって、こうやって言葉通じないから、こうやるわけですよ。そしてこのナイフ使っていいからってこうやってですねそしてブランデーかなんか分かんないけど、お酒バーンってかけてですね、そしてこれ取っていくんですよ、弾をね。で、イエス様の言葉っていうのは、そういう癒しを与えます。痛いかもしれない、でも癒しを与えてくれる。でもイエス様はかなり抑制しておられるわけですね抑制しておられます。でなければ癒しにならない。でもこれを拒む者に対してどうなるかって言ったら、フルに神イエス様は剣を持って叩かれるわけですね。これが神様の方法です。まあ、牧会の方法って言ってもいいかもしれませんが、パウロがコリントの教会をに悔い改めなければいけないよって話をしたときにですね、第一コリントの4章の20節で、あなた方はどちらを望むのですか、私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか、それとも愛と優しい心でいきましょうかと、こう力を行使しなければならないということがあるわけですよね。そしてここで牧会の話が出てくるわけで、牧者って書いてあるでしょ、この鉄の杖を持って彼らを牧されるとありますですね。特に鞭を使わなければいけない、杖を使わなければいけない。この鞭と杖って似てますね、同じですね。結局ね、この杖をほら持ってんだけども、それを使って鞭って言っても革製じゃなくて棒でね、どっか危ないところ行くときだよ、もう羊をその時に叩かなければいけないかもしれない、でも優しく戦うと。しかしここでは鉄の杖なんです。なんで鉄なのか、相手は権力を持った国の王ですよ。で、国の王が反逆した時には力を持って粉々にすることがおできになるわけなんです。詩篇の第2編の9節に、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼く者の器のように粉々にすると。だから正義と平和が神の国にはあります。鉄の杖でそのような力あるものを、制するわけなんです。そしてここに、万物の、この支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれると、もうこれは気質ですね。この14章の18節で覚えてますか、この、鋭い鴨を入れなさいと、ブドウの房を刈り集めて、それ熟しているからって言ってですね、 そしたら神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられて、その酒舟が都の底で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪ほどに遠くほどになり、1600スタディオンだ。300キロぐらいですね。うわ、このように踏みつけられます。だから神が力ある方なんだと、弱い方じゃないんだっていうことを知る必要がありますので、その力のある神が憐れんでおられるわけなんです。で、このことを知る必要があってですね、なぜかといったら、イエス様が弱くなられた十字架においてでさえがですね、覚えてますか？全部イエス様把握し、掌握しておられたんですよ。もうイエス様の思惑通りなんですよ。全然この状況の中の被害者、悲劇のヒーローではなかったんですよね。全部相手の方がなんか焦っていくような感じで動かざるを得なかったんですよね。ピラトもそうだったし、そしてあの十字架の上で全く無力であるはずのイエス様が正午になった時に太陽が暗くなって、なんと、彼らに対する祭司たちに対する裁きですね、神殿の至聖所の垂れ幕が上から下へと真っ二つに裂けたということまでも行われて、そして麗しいことはそこにいた百人隊長が誠に神の子であったと、改心までもですね、こう導く、すべてを掌握された力ある方なんだということを知る必要があります。16節です。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。日本語の流れとしてね、やっぱりこれ書きづらいんですけども、正確には王たちの王、主たちの主って書いてますね。複数形になってます。王の王、主の主、まあでもわかるかな、ね、あらゆる王たち、この今反抗する諸国の王たちと対等に戦われてるのではなくて、完全にご自分に属している者たちが戦ってるんですよ。反逆なんですよ、単なる。だから勝ち負けの問題じゃなくて、もう負けは決まってる。相手はイエス様が勝つとかそういう話では全然ない。そしてすべて隠れたことを明らかにして公正に裁いてくださるということであります。で、ここまでがあって、そして次にまた私はと、違う、ちょっと違う幻、まあ同じ出来事ですけれども、太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬と、それに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよと。これハルマゲドンの最終段階ですね。太陽の中に一人の御使いってありますけれども、このイエス様が太陽のように輝いてますから、その栄光を反映して、そして全ての鳥に命ずるわけですよ。で、ここで無差別ですね、王から始まって、この千人隊長とか戦車とか強いこの軍隊ですね。で、それだけではなくて、もう、自由人も奴隷も小さいものも大きいものもですね、無差別です。イエス様が覚えてますか、このロトの妻を思い出しなさいってイエス様言ってね、人の子が来るときにはロトの時のようだって言ってですね、で、どこに置いてですかって言ったら、イエス様がなんかね、わけのわからないこと言うんですよ。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まりますって。で、これ僕クリスチャンになったばっかりで、これ聖書読むでしょ、で、福音書読むじゃないですか。なんかね、もう全然わからない。もうイエス様って気持ち悪いなってその時思ってましたね。何これ。だけど新約聖書っていうか福音書っていうか、これ全部旧約の、ね、背景があるわけですよ。で、エゼキエル書にね、39章にゴグとマゴグの戦いがあって、でそこでやはりこの軍隊が屍がさらされて、鳥獣たちが、猛禽たちが食べに行くっていうね、その裁きの様子が書かれていて、で、かつ、 エルサレムの住民に対してもエルサレムの住民がこの子供を火の中に通すっていう恐ろしいことを行って、神様がトフェテかな、そこの火の谷のところでですね、そこをも晒して、そして死体のままでいさせると、こう書いてますね。このための屍は空の鳥、地の獣の餌食となるが、これを追い払う者もいないと。でこういう裁きの仕方をするっていうことはもうすでに書かれていて、だから弟子がそれを聞いたときにはギョッとするわけですよ。そこの話をしてるんだなっていうのが分かるわけなんです。でこれは本当に、なんていうの、ですね、いやしい死に方です。聖書の中で、こう気にされてるんですね。この王が、一人一人の王が先祖の墓に入ってるか、王たちの墓に入ってるか、あるいはそのままなんか出されてそこで死んでしまってるかっていうので、こう裁きの方法が変わるんですね。死んだら終わりじゃないんですよ。その中東の人たちとか当時の人たち、まあ人間だったらそうだけど、どうやって丁重に葬られるかっていうのはすごい大事にされるわけですね。で、サウルの、ですね、この娘だったけど、それわかんないけど、サウルの子供たち、子供たちを殺、なんだっけ、ギボン人だ。ギボン人が、このサウルによって、無駄に殺されてですね。で、それで、サウルの子供たちを、こう、つって、そして、裁かなければいけないつって、この、犠牲になったんですよね。で、そこで、その母親が、鳥をね、来ないようにこうずっとそこで雨が降ってもこう守っていたという、本当に悲惨なことなんですよ。でそれを今ここで、最悪の形での死に方によって神様が裁きを行われていると。で大宴会って書いてるのがすごいえぐいよね。でなんで神様こう書いてるかっていうと、さっきの子羊の婚宴と対比させてるんですよ。子羊の婚宴に預かりたいですか、招待されたいですか、それとも神の大宴会、鳥たちがついばむ大宴会の方に参加したいですか。でこういう問いかけですね。子羊の婚宴に招かれるものは幸いだと、先ほど御使いが言いました。先ほどというか前回の学びですけどね。でこっちは神の大宴会です。19節。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見たと。はい、この獣と、この白い馬に乗った方との戦いになってるわけですね。で、この話っていうのは覚えてらっしゃるでしょうか。17章ですね、この黙示録で、もうすでに起筆なんですよね、これ、17章14節で、このまま子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝たれます、なぜならば子羊は王の主の主、王の王だからですと。で、また彼らと共にいる者たちは召されたもの、選ばれたもの、忠実なものだと、これが教会を表しているわけですけども、で、このバビロンが裁かれるのはどうやって裁かれる、この宗教サイドのバビロンが裁かれるっていうのはこの16節に見ると分かるんだけども、獣とこの10本の角がですね、陰部を憎んで荒廃させて裸にしてその肉を食うと。でこうやって裁きを行うと、だから獣が彼女をすごくもう平気してるというか嫌になって非常に憎んで殺していくっていうことによって、この宗教サイドのバビロンが滅んでいくんですよね。で商業サイドのバビロンっていうのは残ってって、大地震でこの滅んでいく3つに、この3つに分かれる、都が分かれるというのは16章のこの19節に書いてあって18章にも書いてあるわけですよね。でこの宗教サイドのバビロンが倒れた後は、反キリストは自分が神だと言って、そして神の彼の像を作らせて、この偽預言者がね、こうやってこの宗教政治が全部統一された、この一緒になった恐ろしい世界、獣の国が始まるわけですよ。これが大患難のこの7年間のうちの後半部分です。でこうやって大バビロンがこの滅んだという神様の裁きが行われて、残るはなんですよ、残るは最後のあがきをするわけです。彼らはいろんなものが破壊されていって、この経済的、この商業的なバビロンも破壊され、そして彼らは、この ハルマゲドンに集まったじゃないですか、この、なんだっけ、第6の8か。第6の8で、この竜から出てくる、竜の口から出てくる汚れたカエルのような霊とですね、そして、獣ともう一匹の獣ですね。そこから出てくる獣がこの、惑わしてですね、火のいずるところから出てくるこの、王たちユーフラテスが枯れてですね、中に行って、そしてメギドの部屋ですね、覚えてますか、メギドの、テル、この、メギドの遺跡覚えてますか、遺跡、全員行きましたよね遺跡覚えてますかねえ、あそこですよ、あのイズレール部屋覚えてますか、あのカルメルさんからザーッと眺めましたよね、眺めてそして降りていきました、で降りてって、その次に行ったのがメギドです、うん、あそこですよ、あそこに集結するわけです、うん、そしてですね、それからこの集結した後に、ユダヤ人たちを、まあ、追いかけるというか、黙示録の12章に、ありますけれども、あの洪水が起こるから大丈夫だっていうに書いて、洪水が起こっても大丈夫だって、あのボツラですね、あのこの、ヨルダンの方にあるボツラで、あの山々に逃げなさいとこのイエス様が言われたように、この彼らは、あっちの方にエドムの方に逃げていくわけですけれども、そして、ボツラの方に隠れると、そして、そこに、反キリストとその軍隊が来るんだけれども、さっきイザヤ書で読んだようにボツラから来るものは誰かって、イエス様ご自身のボツラの方に行かれてます。それから戦いがエルサレムの方に移って、エルサレムに残っているユダヤ人たちに全世界の民が軍隊がやってきてですね、でそれを次の次の週じゃなくて年末か、このゼカリア書の12章以降で学びます、うん、そこにイエス様が来られて、彼らを完全に滅ぼされるという話にまで行くわけなんです。で、この最後の最後の戦いであるわけなんですね。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は火用の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたと。反キリストのまた偽預言者の裁きです。覚えてますか、13章ではこの反獣についてね、誰がこの獣に比べられるよう、誰がこれと戦うことができようと、戦うことできるんですよね。希望ですよね、これがね。どんなに恐ろしい権力であってもイエス様は捕らえることがおできになります。そして生きたままと書いてます。生きたままなんです。ゲヘナです。でなんで生きたままなのかって言ったら、これが反逆の罪です。サタンからも受け継がれている反逆の罪です。覚えてらっしゃるでしょうか、コラの反乱ですね、うん、なんであのコラの反乱があれほど恐ろしい裁きを受けなきゃいけないか。地面が割れて生きたまま落ちました。黄泉に落ちたと書いてあります。ハデスですね。21節、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べたと。残りの者たちはこのようにしてあのこの地上の方で裁きを受けているわけですね。そして最後の最後に悪魔が底知れぬところにつながれる話が、まあ、出てくるんですね。これが不思議な不思議な、なんで悪魔も一緒にね、なんですけれども、やはり神様は、まあ、次回ですね、次回の学びになりますから、うん、あれなんだけども、あの恵みを与えられます。そして、猶予を与えられるって言ったらいいかな、 まあ、次回説明しますね。千年王国ですけれども、千年期において神の国をそこで建てられますが、そこにおいてもまだ完全にあがなわれていない人たちがいるんですね。でその人たちに対して猶予を与えるというか、このほぼ完璧な神の国です。完璧ではありません。ほぼ完璧な。なんでか、なんでほぼって言っちゃうかって言ったら、底知れぬところに悪魔がいるからですね。で、それが終わってから悪魔も火と硫黄の池に投げ込まれるということで、最後の審判の後に完全なところ、新しい天と新しい地、そして、天のエルサレムの世界になっていくわけなんです。で、こうしてですね、今日の学びはですね、悪に対して神は正しく裁かれる方なんだと。で、今は心の中でどっちかにいるわけです。神に反抗してるか、神についてってるのかなんですね。で、このハルマゲドンの意義っていうのは何かというと、それが全世界的に目に見える形で明らかにされるということです。神に反抗してるのか、神についてって神が戦ってくださるのかの違いになります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にクライマックスを読むことができ、そして私たちの生活に私は来るという言葉がいかに、重要であるか。盗人のように私は来るとも言われました。だから裸にならないこと、裸になって見られることがないように気をつけてなさいともイエス様が言われました。主よ、そのように、今このどういうことなのかを、理解することができたのでありがとうございます。どうぞ私たちを整えてください。花嫁として、この御言葉によって整えてくださるこの栄光の教会をご自分の前に置くということを、エペソ書の5章であなたはイエス様に言われました。主よ、本当に私たちをさらに清め、そしてこの栄光の姿へと変えられていきますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。